僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類第55回目を迎えました。パーソナリティを詰めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします。というところで、今回はですね、前回第54回目のですね、第にもありましたその雪浮手進軍のですね、レビュー会だったんですけれども、それとそこのところではちょっとなかなか話しきれなかったというようなところがいくつかありましたのでですね、前回に引き続き、この方をゲストに呼んでやっていきたいと思います。小松菜さんです。どうぞ。
どうも、お邪魔します。
どうも。今日はしっかり聞こえますかね。
もう今日はもうバッチリですね。
バッチリ
バッチリ。
いやー、ほんとすいませんでしたね、前回はね。いい、全然聞こえなかったみたいでね。
でも放送は問題なくてよかったですね。
うんうん、ほんともうヒヤヒヤもんでしたけどね。うん、もうパート2どころか撮り直しかなって思いましたけどもね、まあ、前回ね、まあ、結構それなりに話してはいたんですけれども、それでもやっぱりちょっと足りない部分がいくつかあったというところで、私自身もね結構ねいくつかこう項目考えてたんだけど、さっきね、小松菜さんにちょっと何話したいですかって聞いたところで、小松菜さんがこう話したいって言ってるところの方がちょっと面白そうだったんでね、そちらの方で行きたいなと思うんですけど、どうですか小松菜さん、ちょっと話し足りなかったことってのはどういったところなんですか。
前回主に映画自体の紹介ってことだったんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、ストーリーというか、まあ、内容を紹介していったというところでね、
あるいは原監督って送り手側のことを言ってたと思うんですけど、受け手側がどう取るかっていうことについてちょっと言ってないのかなと思って、
うんうん、なるほど、要するに見ている人たちがどう受け取るのかという、
ね、社会的評価とかね、
実際私ね、その単純に個人的に見てるだけで、実際そういうこの作品がどういう評価をされてるのかっていうのを全く知らないもんでね、そこら辺小松菜さんちょっと教えていただきたいんですけど、
一般的にカルト映画ってことになってると思うんですけど、
なるほど、
ただ評論家はカルト映画っていう捉え方をする人がまあサブカル寄りで、
はい、
これは戦争映画だと、
ほう、
うん、過去の天皇制と問題とかをね、に届くものがあるという、まあ、そういうイデオロギー的な評価っていうのもあって、その2つですよね、パターンとして。
そうですね、
問題は それはまあ大体80年代がイデオロギー的に捉えて、90年代がサブカル的にもてあそぶって感じだったんですけど、
ああなるほど、うん、そういう時代の分け方というふうに考えられるんですね、
うん、
なるほど。
2013年においてそこに留まってていいのかなっていうのはちょっと疑問としてありますよね。その2つのどっちかっていうところに、
ね、なるほどね。で、小松菜さんとしてはご覧になってどういうふうに感じられたんですか。
まあ、当時はやっぱりまあ戦後世代なんで、まあ笑って見てたんだけど、その過剰な行動に対して、でも僕自身はその天皇陛下自体に戦争責任はないって思ってるんですよ、イデオロギー的にはね。
その天皇自体にその戦争責任というのはない、
法的な、
と思っていると、
法必条項っていうのがあるんで、一応そこで責任はないとは思うんですよ。まあ道義的には別にあるんでしょうけど、そこら辺に共感するってことは全くなくて、全くないからそのダメだとも言わないですけども、
ちなみにごめんなさい、一応ね説明しておくと、その前回のね、聞いてくれっていう話ですけど、その奥崎健三っていう人がその主人公というかメインであって、その人はちょっと、まあ、一応主義というかね、イデオロギーとしてはその戦争責任はその昭和天皇にあるというところで、その天皇に対してのそのいろんな犯罪行為等を行っていることを誇りに思っているような人だったというところですね、まずはね、はい、
最近山本太郎さんという方が選挙にお出になってて、まあ、反原発を中心におっしゃってるんですけど、でもその山本太郎さんのイデオロギー自体はどうでもいいんですけども、その週刊誌とかの報道によると中核派がそのバックにいるという報道がされてて、 うん、でこの構造っていうのは結局その反体制的なイデオロギーのグループがその山本太郎という神輿を担いで、
うん
うん、利用してやろうっていう感じで近づいてきてるんだろうと私は見てるんですけれども、
まあそうでしょうね、
はいはいはい、うん、この構造っていうのはその奥崎さんに最初に近づいてきた文化人たちの行動と全く同じだと思ってて、つまりこの反体制っていうのに利用する神輿としてちょうどいいんじゃないかと、
うんうんうん、
いう意図があって近づいていったと思うんですよ。彼を評価してた人はね、最初に、
うんうん。
しかしその人たちは90年代ぐらいに離れていくわけですよ。まあ付き合いきれないっていうのもあるんでしょうけども、ただ、そこで言った言葉がその反体制のだと思って、出たのに、
うん、
奥崎さん変わってしまったみたいな言い方をするわけですね。
要するにその、まあ、反体制側 の、 そのカリスマ的なね、
うん、
まあ、言ってしまうキャラクターみたいなもんですけれども、うん、みんなの注目を集めるためのいい材料として、うん、まあ、利用しようと思ってこう近づいたけれども、
うん、
まあ、扱いに困ったというところも一つあれば、まあ、その奥崎健三自身が本当は反体制側じゃないんじゃないかというような、
うん、
その彼 の、 その主義というものがね、
うん、
ちょっと反りが合わなくなってきているというようなところから、うん、まあ、ちょっと分裂というかね、うん、その近寄ってきてた人たちが離れていってしまったというようなところですかね、
うん、そうですね。
なるほど。
反体制側の人たちが離れた後にこのハイエナのようにサブカルの連中が寄ってきて、おもちゃにして食い物にするっていう構図があって、まあ、これ非常に残酷な構図なんですけれども、
なるほどね。今のハイエナっていうのですごくね、今まで小松菜さんとその話ちょこっとさせてもらってたけど、
はいはい、
よりなんとなく分かりましたね。でそのサブカルの人間、まあ、ちょっと後でちょっとサブカルって何なのっていうところをまたお聞きしたいんですけど、
はいはい、
まあ、仮にそこをちょっと置いといたとして、
うん、
サブカルの人間がじゃあそのね、どういうことでどういうふうに生きていってるのかというか何をしているのかというところで、
うん、
まあ、本当に なんだろうなその分かりやすいそのいじる対象として、
うん、
その社会的な、ムーブメントを起こす何かにの中心である出会ったその奥崎健三全盛期の頃には手出しができないけれども、
うん、
どうも落ちていったらしいということが分かったら初めて手が出せると、
まあ、そこを狙ったかどうか、なんかタイミング的にはそう見えるんですよ。
なるほどね、まあ、少なくとも小松菜さんはそういうふうな、まあ、うん、ところだったんじゃないかというふうに見てるということなんですね、はいはい、なるほどなるほど、わかりました、うんうん、それでその2つの、まあ、時代的な背景もありつつ2つ の、 その、うん、この作品の受け取り方があったと、反対性の、うん、訴える作品だった、もしくは、うん、サブカル的な受け取り方、うん、そのサブカル的な受け取り方って一体何なんでしょう。
説明しにくいですけど、どうでしょうね、うん、あれは
確かにね非常にね、うん、感覚的な問題で、
うん、
サブカルっていうものが一体何なのかってすごく曖昧じゃないですか、
うん、
まあ、まんまですよ、サブカルチャーですからね。
そうですね、
うん、メインじゃないっていうことですよね。
ただなんかポジションとしてはちょっと説明しにくいんですけど、例えばメジャーなハリウッド映画じゃなくて、そんな単館でねやってるようなちょっとしたよほど詳しくない人じゃないと知らないような映画を知ってて、しかもそれがちょっと路線からずれたようなのを知ってて、まずそれを知ってる俺っていうのがあってですよ。でそこをちょっとなんか自分は高みの位置に置いてですよ、でこう見下ろす感じで笑っててるポジションがかっこいいとは言ってないけれど、そういうのを楽しむ感じっていうスタイルっていうのがなんか一般的には見えるんですけども、
その私がそのサブカルチャーっていう言葉をですねちゃんと、うん、まあ、一般の人と同じような認識でいるかどうかっていうのはちょっと定かではないので何とも言えないんですけど、うん、その感覚はよくわかりますし、うん、そういう人たちたくさんいると思いますし、
本来はメイン会員に対するカウンターとして存在してたんでしょうけど、うん、ただカウンターとして存在してる気はしないですね、うん、
しないですね、
はい、
だからいわゆるそのメインカルチャー一本同士で押されてその情報が偏ってしまっているところに対して、
うん、
こういう、ね、目線の情報もあるんだよっていうようなところで、うん、本当に有意義な、ね、
うん、
情報としてみんなの前に躍り出るための言葉としてのサブカルチャーっていうものがあるのであれば、その形ではなくなってきているっていうのが現実ですよね、うん、で あ、ごめんなさい。
ただ悲しいかな、うん、こうやってサブカルを批判してるんですけれども、うん、じゃあ お前はどうだって言われると、やっぱりサブカル的視点から逃れられないところがあって、ね、
それはやっぱりそのどうしてもメインカルチャーっていうものを鵜呑みにまずしないっていう姿勢が必要であって、
うん、
そうなるとそのメインカルチャー以外は全部サブカルチャーですから、うん、逃げ場がないんですよね。どこに逃げたってサブカルチャーですから、ね、
うん
うん、だから世間一般でいうところのサブカルチャーって実はよりすごくメインカルチャーに近いサブカルチャーであって、うん、その本当のサブカルチャーまで行ったらみんな引いちゃうんですよ、
うん、
である程度みんなが受け入れやすいその土壌ができてるサブカルチャーだからこそ今世間でいうところのサブカルっていうような、うん、あのものにあの落ち着いてるんじゃないかなと思うんで、うん、そういう意味ではあの小松菜さんのおっしゃってるところでそういうところから逃れられないっていうのはあの本当にみんなが引いちゃうぐらいのネタの話をすればそこから一応一般的には逃れられるんだろうけど、果たしてじゃあそこから先ね、うん、あの本当の意味で小松菜さんがやりたかったことができるのかっていうとちょっと難しい部分があるんじゃないか、うん、ちょっと話がずれちゃいましたけど、
ただその雪雪って進軍っていうのを見るとそういう感覚に陥るんです
よね、うん、なりますね、うんうんうん、それはすごくよくわかります、
うん、
でその前回のねその54回の時にもその小松菜さんがその紹介していただいて、あのなんだ奥崎健三さんがね、まあ、捕まっちゃうんですけど、その、うん、まあ、出てきた時に、なんかファミレスかどっか行ったのを、
そうそうそう、
そのまあ、一字一句というかそれを文章化しているっていうのを雑誌で見たと、うん、でそれがすごくなんていうかその本人をね、あの、うん、まあ、一応茶化しているようなもんですよね、いじってそれで楽しんでるっていうようなように見えてすごく、まあ、嫌な、うん、あもんだったというのをお話しされていて、あの私自身サブカルチャーっていうものがそういう側面があるっていうのをその時初めて感じたというか知ったというか、うん、サブカルチャーって今さっきあの小松菜さんがおっしゃったような、要するに自分は他の人が知らないようなこともちょっと知ってんだぜみたいなところの優越感っていうところでしか感覚としてなかったんですけど、
うん、
言われてみれば確かにそうだなっていう、もう要するに奥崎健三っていう人間に対しての、まあ、その敬意っていうものはまず度外視されていて、
うん、
この変なおじさん飯食ってるぜおいみたいなね、
うん、
そういう見方っていうのがそのを演出することで読んでる人が楽しめるっていうような構図を作ってしまってるというのはすごく悲しいことで、
うん、
それに頼るサブカルチャーって何なんだろうってちょっと思っちゃうんですけど、うん、確かにそういう構図が他でもたくさんあるっていうふうに言うんだったらちょっとそれはねいかがなものなんだろうかなっていうふうに思いますけどね、うんうん、
でもその泡沫候補って言ったら失礼ですけど、うん、マテオシエスさんとか、
うん、
そういうのこの間ニコ生で見てた視点っていうのも結局そのコメントなんか見てると、わらとか書いてて、うん、まあ平和っちゃ平和なんですけれども、やっぱりおもちゃにして遊んでるわけですよ、
ね。まあそれができるイコール、まあ一般でいうところの平和みたいなところは、うん、まあ確かに否めないというか、そうかもわかんない
ですけど。平和ではあるけど、すごく残酷だなと思って、ね、
うん、
まあそれはそうなんだから、ただその残酷さを一応、認識してほしいですね。
そう、知るべきなんですよね。その人だって笑っちゃうのはいいんですよ。だって、うん、あの感覚としてそれ持っちゃったらそれが真実なんだから、
うん、
だけどなぜ笑うのか、その人が何なのかっていうところを知った上でね、
うん、
あのやるべきであって、うん、僕もこれ雪雪て新宮見た時も大笑いしましたよ、うん、で本当できすぎなぐらいね、あの滑稽に見えるし、そのいろんなところでタイミングが良すぎたりだとか、やっぱりそのドキュメンタリーの面白さだなと思う部分もたくさんあるけれども、まあ、前回も話したようにその奥崎健三っていう人間の生き方とかっていうところを見たときに、それは笑えないですよね、
うん
うん、あのそれを笑っていい悪いとかっていう話じゃないんだけれども、多分そこを本当に感じていたらそこについては笑えないし、
うんうん、
そのいわゆる小松菜さんの言うところのサブカル的な目線で見るっていう感覚じゃなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だけどそう見えちゃってるってことはやっぱりその奥崎健三という人間を紹介する演出側の意図がそういうふうな形としてあるというような感じなんじゃないですかね、
うんうん、あと、ま、良識を持って彼を断罪するのは簡単なんですけれども、
うんうん
うん、ただなんでしょうね。その彼のパワーに負けてるんですよね、結局のところ。
そうですね。
良識ってところに逃げるしかないんですよね、うん、我々はもう。その、この、ひ弱さには、ちょっと、 対抗できるものがなくて、
うん、だからその世間一般で言ったらこれはちょっとまずいよねとしか 僕らに武器がないというか、うん、彼がもし敵だったとしたら、
そうね、
もし彼をが壁であって打ち勝たないといけないってなった場合に、うん、なぜかは分からないけれども具体的になぜダメなのかは分からないけど、うん、ダメだよねみんな、うんうんダメダメそうだよねダメだよね、うん、みたいな、ちょっと警察の人みたいな、おまわりさんちょっとダメですよね、ダメだねみたいな、そんな、うん、なんていうかこの全然論理として、ね、成り立たないような、それこそなんか空気感みたいなので相手を押し付けるほかないと、うん、そんなんじゃ多分絶対ね、奥崎健三は納得しないし、ずっと抗うばかりなんでしょうけど、
うんうん、だから良識を持ち出すぐらいならこっちの卑弱さを認めた方がいいんじゃないかな。
それはそうですよ。うん、でむしろね、うんうん、そのまあ、奥崎健三という人間がその、まあ、頭がいかれてるっていうのは、まあ、多分ほぼ確実なんですけれども、うん、そのいかれてるかどうかっていうところが問題じゃなくって、うん、その彼自身がどれだけね彼自身のために信念を持って生きてたかっていうところが、うん、まあ、今回私が感じたところではすごく大事なところで、うん、まあ、先ほど小松菜さんが二つの視点があってっていうのは世界一般でいうとこ、うん、あで その二つの視点とはまた私は違う感じ方をしたんですけど、
うん、
小松菜さんはごめんなさい、結局どういう感じ方なんでしたっけ、そのサブカルから逃れられないっていう、
逃れられないなっていう自覚ですね。
なるほど。あはと
嫌悪感ですね、やっぱり。そこに対して、
なるほどね。で、うん、前回も少し話したと思うんですけど、まあ、言うようにその彼自身が何を信念にね、うん、信条に持ってその行動を取っているのかっていうところをピックアップするというよりは、うん、その信念信条に対して彼がどう素直で誠実なのかっていうところが、うん、この作品の見どころなんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。で、前回も言ったけど原監督はもう本当に頭はいかれている人ですから、
うん、
すごく辛かったと思うしついていけないって、それこそね、うん、その反体制の人みたいにそうか絶対感じたと思うんですよ、うん、もううんざりだって、
うん、
もうそれはもういろんなところの情報からもそういうふうなところが読み取れますよ、うん、ね、前回話した、うん、思いつきモーニングコールみたいな形で ね、そういう名称をつけちゃうっていう、やっぱりちょっと困った人だなっては少なくとも感じたと思うし、うん、だけどそこに、その自分の逃げそうなところにやっぱり原監督も立ち向かっていって、うん、それで一つの作品にしたっていうところはやっぱりその反体制としての見せ方でもないし、
うんうん、
サブカル的なこの人ちょっと笑い物してにしてやろうぜっていう見せ方でもないし、うん、彼自身が見せたかった、その原監督自身が見せたかったものはもっと別のところにあるんじゃないかと、うん、で私が推測するに、その奥崎健三さんがどれだけね、
うん、
その自分に信念を持ってそこに素直にこうリアリティを持ってパワーで押しのけて生きていってるのかっていうところの、うん、生き様を記録するっていうところで、うん、まあ、それだけで精一杯だったのだろうし、それが本音というか本望だったんじゃないかなと思ってる、うん、勝手に思ってるんですけど、うん、そういう見方っていうのもまあ一つあるんじゃないかなと思うんですけどね。
そっちの見方もいいと思いますけど
私うん、だけどやっぱりそこにまでたどり着くまでにその反体制もそのサブカルの道も絶対通るんですよ、
うん、
見ててね、だって笑っちゃうイコールサブカルの通り方だし、
うんうん、
そのじゃあ天皇がどうだとか、その実際その作品中の中で出てくるその戦時中のカニバリズムだったりとか、
うん、
そういう部分っていうのはじゃあ戦争って何なのっていうところを絶対思いを馳せますし、
うん、
そこの部分を考えざるを得ないわけですよね、うん、でそこだけど本当はそんなことどうでもいい、天皇のことも戦争のこともどうだっていい、うん、自分が表現ちゃんとできてそれがしっかりね目立つような状態になっているところをひたすら目指して突き進んでいくこの奥崎健三っていう人間がね、もう他人のことなんか全く思ってない、で自分のこともよく分かっていない、
うん、
で自分が取ってる行動が整合性が取れてないっていうことさえも気づけてないし、うん、多分それに気がついたところで彼は変わらないっていうような感覚を持たせるその作品になってるっていうところは、あのそのサブカルも反対性も経てたどり着くべきところだと思うし、うん、そのまだその次がもうなんかあるのかもしれないですよ、
うん、
それはだから繰り返し繰り返し見ていくっていうのと、私自身がもしくはその見てる人一人一人が、あのいろんな経験していって、あ、奥崎健三ってあの時こんな感覚だったのかもしれねえなとか、
うん、
やっぱり推測すると原監督ってこれ辛かっただろうなってやっぱり思っちゃったりだとか、出てくる一人一人の登場人物、その奥さんがどうなのかとかっていうのを一個一個こう考えてみた時に、その現場の壮絶さとか、あれこれって本当にサブカル的な茶化すような感じで撮ってる場合じゃなくなってるぞこの現場とかっていうね、うん、それがなんとなく分かってくるんですよね。でそれを先にやっぱり見て撮れるのは、一回見ただけじゃ分からないような何かリアリティというのがそこにあると思うんで、
うん、
繰り返し見ていけば、もしくは自分がいろんな経験をしていけば見方も変わってくるとは思いますね、うんうん、言いたいこと分かりましたかね今の僕のね。
はいはいはい、
うんうん、
ちょっと話変わるんですけど、
ね、あ、どうぞどうぞ、うん、
前回ダンさんが説明されてたと思うんですけども、
うんうん、
あの、途中でその遺族が、
うんうんうん、
あの、揉めて、
はいはい。
いなくなって、その、うん、代理を立てるわけじゃないですか。
はい。
奥さんかなんか使って。
そう、奥さんを使って。
まあ、嘘なんだけど。
そうそうそうそう。
はいはい。で、あれが面白いなと思うのは、その、非常識な人なんだけども、その当事者性っていうのはすごくこだわってるんだっていうのが分かって
。そうですよね。だから、うん、その、そこに、なんていうかな、あの彼自身は自分がしゃしゃり出ても絶対相手にされないっていうのが分かってるってことですよね、うん、そこがね。
で僕ね、そこはね、素晴らしいと思
う。そうですよね。
まあ、その代理を立てて偽物を作ってまでっていうのは、まあ、ちょっと、
でもね、
想像を超えましたけど、しかしそれをやってでもっていうのが
あって、ね、その感覚っていうのはね、あの、私たちからしたらですよ、常識以外の話で、おかしいぜ、おいって、そこまでするかよって思うかもしれないけど、あのこれはまたね、あの陰謀論だって言われてもしょうがないけど、今僕らをね支配している人たちって そんなのよりももっともっとすごい感覚持ってますから。
そうそう、それでね、その当事者性にこだわったっていうのがすごく、うん、あの感動させるんですよ、私としては。
うんうんうん、そうなんですよ、ま
あ、ダンさんの言うリアリティなんでしょうけど、
そこなんですよ。だからそこ
っていうのはね、今の人たちってね、うんうんうん、当事者性書いたままね、なんか代表ずらして喋るんですよ。
なるほどなるほどね。
そこはちょっと見習ってほしいなと。
だからそこをどれだけね、そのまあ、もともと彼は、その奥崎健三は理論であの話を進めていくつもりはなかったでしょうけど、その、どれだけ奥崎健三が言ってることが正しかったとしても、お前カニバリズムあったんじゃねえかみたいな話をね、その当事者たちに話したとしても、お前部外者じゃねえかって言われたら無意味であって、その遺族っていう立場から言わないと意味がないんだっていう感覚を持っていたっていうのは、本当に客観、自分を客観視できてるし、
うん、
その自分がやろうとしてることに対して、そこの部分に関してはすごく客観視できてるんですよね。
うん、
で、だからこそ、ある意味暴走的なその遺族をどうにかして立てないといけないというところから、自分の嫁さんをそういうふうな風に見立てるわけなんですけど、
うん、
しかも嘘を突き通すんだったらまだしもドキュメンタリーで撮っている、それで言っちゃってますからね、
うんうん、
何がしたいんだろうって結局この人はって、まあその場その場がね、とにかくあの流れていけば何とでもなると思ってるのかも分かんないですけど、うん、そういう部分ですよね、その小松菜さんがおっしゃってるのは、
うん、
うんで、そうかさっきの話ですけど、あの異常かと思うかもしれないけど、
うん、
異常じゃないんですよ本当は。あれって、うん、あの目的のためには手段を選ばないっていう行為が、
うん、
僕らはなんか良識とかね、常識とかそういったなんかこう、ね、心が痛むからこんなことできないっていう風な変な基準があるんだけど、
うん、
その基準って本当になんていうか合ってないものであって、僕らはその奥崎健三の感覚よりももっと狂ったと僕らが思えるような感覚の人たちの中に生きてるんで、
うん、
それはね笑えないんですよね、そこに関しては本当に、うん、 あのおいおい奥崎健三自分の嫁さんを遺族って言ってバレた時どうするつもりなんだよって、まさかバレないとか思ってないだろうなみたいな、でもやり通しちゃったよこの人すげえとかっていう感覚っていうのは、もっと土地狂った人たちが僕らをね、うん、騙しに騙して、うん、あの世界が成り立ってるっていうのはほぼ事実なんで、なんていうのかな、別にそこから世界を疑いとかそれこそ反体制的にとかっていう、うん、しろとかっていう話じゃなくって、うん、どれだけ自分たちが今ものを知らないかとか、うん、そういう感覚をねぜひ持ってほしい、うん、持てる作品なんですよねそれはね、持ってほしいですねぜひね、うん、話変わっちゃってすいませんけど、
うん、印象的だったのがまあ、殴りつけたりして、うん、百相番呼べとか、うんいうシーンがあって、うん、まあ一言で言ったら様になってないんですよね、なんかその、
うんうんうん、
仮にも帝国陸軍軍人で、うん、会った者同士たちの会話にしてはなんか
全然ですね。
ね、
みんなガキなんですよね。
はい。しかし結局ね、それはその裁判とかいう形式によって見えにくくなってるだけで、
うんうん、
実際人間っていうのはああいうもんなんだっていうのも、うんうんうん、ね。見てほしいですね、
うん、本当にね当事者一人一人のところに話しに行って、うん、みんな違うんですよねその対応の仕方が、
うん、
本当ガキみたいな人もいれば、途中ね話ちょっともうこれ以上逃げられないなと思ったら涙に訴えかけてくる人もいるし、うん、本当にね、で中には大人な人でね、そのことはもういいじゃねえかとね、今ほじくり返してもしょうがねえとね、うん、あんたも苦労したし、うん、俺も苦労したと、ね、うん、でもちろんその苦労っていうのは大変だっただろうし、ないものにはできないけれども、今それをやったってみんながつれえだけだみたいな話をする、うん、まあ、その人とボコボコにやり合うんですけど、うん、なんていうか冷静に話をするしようとする人もいれば、とにかく自分の難を逃れたいっていう人もたくさんいて、
うん、
やっぱそれはそれでね、その奥崎健三じゃない人たちのそのリアルっていうのがそこに あるんですよね。で特に警察の人たちなんかは奥崎健三のやってることに対してすごく戸惑いを覚えるっていうシーンがたくさんあってですね、無言でとにかくその場を過ごすしかないというか、なんていうのかな、まあ、編集で切ってしまってるだけなのかも分かんないですけど、警察の人が来るけど大きな動きができないっていうかね、奥崎健三にめっためたに言われながらもただじっと耐えて我慢するしかないっていうようなシーンがいくつかあるんですけど、うん、
いやだからその形式があると、
うん、
一応その隠れるわけですよね、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、だから形式が重要だとも言えるし、形式が滑稽だとも、まあ、両方言えるんですけども、
うんうんうんうん、そうなんですよ、
うん
うん、まあ、ただその形式っていうものがそこにあるぞというところを知った上でね、
うん、
見ていかないと、なんか的外れな受け取り方しちゃうんじゃないかなっていうところではありますよね、うんうん、実際その小松菜さんは他にこの生き生きて新軍を見たことがある人でいろなんか感想とか聞いたことあります？
いや僕は友達からとか一緒にラジオしてる人からビデオくれたんですけど、
ああなるほどなるほど、まあ、
うん、だ感想は聞いてないんですよ
なんでなんで話したくないですか？
いや、何でしょうね。
俺は。
してないですね。いや芝居の話とかはするんですけど、うんうん、なぜかその話はしてなかったですね。今度してみようかと思いますけど。
あ、本当に。いや、ぜひね、してほしいですよね、はい。何感じるのかですよ、これ見て、
うん。
僕はすごく、最初はね、やっぱエンターテインメントとして見ましたね。その、いわゆるサブカル的な感覚でやっぱり見ちゃうんですね、最初はね。エンターテインメントですよ。前も話したみたいに、その、はい、スローモーションになるシーンとかの演出とかね、ただ単純にドキュメンタリーとして見せるだけだったらあんなの必要ないじゃないですか、
うん、
事実をただ淡々と述べ、ね、うん、出していけば、うん、だけどやっぱり見せたい方向性とかあるからこそ演出をして、うん、ああいう見せ方をするわけで、うん、その、まあ、単純に殴るっていうだけの映像をね見せてたら多分ちょっとグロテスクとまでは言わないけど見ててただ気持ち悪い映像になりかねないから、ああいうセンセーショナルな演出にしたっていうことも言えると思うんですけど、
うん、
やっぱり見ててすごくトリッキーな演出で楽しかったですし、
うん、
ああ俺もやってみたいなこれ演出って思いますから、当時はまあ映像関係の学生でしたから、あこれ勉強になるなって思いながら見てたんですけど、 でもそうでもしないと見せられるようなものにならなかったっていうね、
うん、
まあ、前回小松さんもおっしゃったように見てて反体制 の、ね、あの映画なんだっていうふうに受け取れるような形に仕上がってるっていう、
うん、
まあ、それは原監督の手腕なんだっていうのをおっしゃってたと思うんですけど、うん、まさしくそうで、うん、本当あの多分撮ってたものをそのまま流してたわけが分かんねえような作品になってたと思うんですけどね、うん、まあ、だから受け取り側が、まあ、今言ったみたいに反体制側でサブカル的な見方っていうんで、大きく立ち分かれて、で小松菜さんとしてはもっと別の受け取り方がしたかったということ、
うん、そこから超えたいですよね、2013年ですからね、
うん、もっと進歩してくれよっていうことです
か、ね、うん、でも進歩してくれって人に言わない自分がしろって言われるんでしょうけ
どその僕の感覚でそのさっき言ったような感覚の見方っていうのは小松菜さんが求めてたものなんですか。
あ、でも私そこが一番素直かなとは思いますね。なんかただ結局なんか自分が出ちゃうんでしょうね、感想を言うと。
でもそれしかなくないですか、
うん、
特にこういう手の作品ってなると、
うん、
うん、まあ、本当にね分かりやすくあの、ね、反体制ものですよっていう風に見せてくれてるし、そういう本当に意思があるんだったらそれはそれでいいんですけど、
うん、
でも僕反体制側の人間じゃないし
、
うん、あそうですかとしか言えないんですよね、うん、その本当に反体制側の人の人間が見た時にこれは素晴らしいって、この人の言ってることはその通りだってみんな拍手っていう風に多分言うと思うんですけど、あこの人は反体制側の人でこの作品はこういうところからあなるほどと、
うん、
いうふうにこう反こういわゆるこ、まあ、彼 の、 その奥崎運動の言葉を借りれば政治家国家国宝っていうものがいけないもんなんだというところ、あこういうことで言ってんだなと、うん、だけど彼の言ってることは理解できるけど彼の言ってることに納得はできないと、
うん、
それにその気持ちを合わせることができないっていうただのその結果が残るだけで、まあ、万が一ねその話を聞いたり映像を見たりしてあってことはそういうことだったら自分もそういう感覚だな、自分もさその瞬間から反体制側なんだなっていうような変化っていうのはもしかしたらあるかもわかんないですけど、
うん、
まあなんだろうねその映像とかそういった作品っていうもの映像じゃなくても音楽でも何でもそうなんでしょうけど作品というものを見たときにその作り手が何を言わんとしているのかっていうところとやっぱり受け取り手がね、うん、どう受け取るのかっていうのは本当にかなりこう距離があるもので、
うん、
仮にその作り手がどういうことを言わんとしているっていうことが受け取り方に分かったとしてもそれは一旦置いといてっていうような世界になると思うんですよね、
うん、
じゃあ自分はどう感じたのかって、
うん、
それっていうのはやっぱりあの今ピッて言いましたけど大丈夫ですか。
すいませんクーラーつけました
しっかり入ってましたけど、うん、あのそれってやっぱりその自分のリアリティと結びつけないと、はい、受け取ったってことにならないんですよね、うん、それが私の場合は自分自身がリアリティがないからその、
うん、
彼の行動のその原動力、
うん、
彼の行動って本当におかしな行動だけどああいうそのパワーのある行動っていうのは本当に彼の中でリアリティがあったんだろうなってすごく感じれる、
うん、
彼の信念っていうものがすごくひしひしと伝わってくる、
うん、
それは普段から自分自身が信念が自分の中にねえぞって感じてるからこそ感じる部分であって、
うん、
自分はどうやったらそれが手に入るんだろうって頭の中でこねくり回してでもこねくり回せば回すほどこれはこねくり回して出てくるもんじゃねえんだよなっていうことが分かるっていう感覚のループの中で雪雪鉄心軍っていうものを見た時に憧れを持つというか、
うん、
そういう意味で尊敬するっていうからこそ感じる部分であって、うんうん、まあ多分そこが今小松菜さんがおっしゃってくださったその素直っていう部分に、
うん、
素直な受け取り方っていう部分につながってくると思うんですけどそれ以外ありえないと思うんですよね自分っていうものが出てくる以外受け取るっていうことがね、うん、
卑怯だなって思いますよやっぱり我々は我々って言っちゃ悪いけど
まあね、うん、生きてましたよね奥崎健三は、うん、生きてましたよだから僕らも物質として物体として存在はしてますけど、
うん、
果たして意思を持ってるのかっていうと、
うん、
まあ持ってないに等しい存在ですよ豚ですよはっきり言ってブヒブヒ言ってね痛いからここに痛くないから移動するというような そんな感覚でこう集団でこうね生活させられているだけであって、毎日毎日出てくる餌をねがっついては美味しいな美味しくないなって感じてるだけですよ、うん、じゃあもっとうまい餌を探しに行こうなんて思えないし、思っても行動、あ、柵があるから飛び越えられねえやいいやっていう風な感覚を持つ生物ですから今のところはね、
うん、
もう死ぬつもりでこの柵を越えていこうっていうとしたその奥崎健三に、あ、かっこいいなって思ってるっていうだけですから、
うん、
まあ、ちょっと飛び越え方がちょっとおかしいな話だったんですけど、まあ僕ゆきゆき鉄心軍に関してはそういう部分であって、うん、これは結構ね前回あの小松菜さんに来ていただいたあのエリザベートというところにも結構私はやっぱつながる部分があるんですよね、うん、エリザベートは結局何を求めたのかっていう話をしたと思うんですけど、結局たどり着けないところを彼女は求めていたんじゃないかっていうところでね、うんうん、それははっきり言って大きな部分で言えば奥崎健三と一緒で、
うん、
その彼女が行動したい行動したいけれども策がある、この策を何とかしてよってずっと叫び続けてきた、
うん、
で奥崎健三はむやみやたらに策を見たらぶっ壊してこの策が悪いんだっつってね、自分がどこに行きたいかっていうのはよく分かってないけど、この策が悪いんだっていうことをとにかく言ってただけって、ね、で策かどうかも分からないで目の前に現れたものが策だと思い込んで、うん、この策が悪いんだって言って仲間を殺したりだとか、うん、そういう行動を取ってたっていうね、
うん、
そんな感じなんですよね。だから結局僕はどんな作品見てもそれに思いを馳せちゃうわけで、うん、その方向性に思いがねじ曲がっていくっていうところではあるとは思うんですけど、だからそれが受け取り方なんじゃないですかね。
うん、ただやっぱりそういうふうに自分に引き寄せてみた方がいいと思いますよ、私は。
うん、
かね、
だから
評論家じゃないんだからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、サブカルにしても反体制にしても、うん、自分以外の人が言った主張に寄り添っていくっていうだけの話で、
うん、
それ言ったらそのいわゆる自分の友達とかもしくはそういうね映画に詳しい人とかと会話ができるっていうだけなんですよね、うんうん、ああこれサブカル的に面白かったよねっていう会話ができたら初めて自分の友達のサブカル好きな人たちと仲間になった気になれる、
同じコレクションしてるねっていうだけの話で、
うん、そうそうそう、その輪の中に入っていけるっていう、うん、そのためのツールですから、
うん、
そのためのツールとして使ってるって認識があるんだったらいいんですよ、まだ。
そうそうそうね。
うん。だけど、まあ、小松菜さんがおっしゃってくださったみたいに、俺、これ知ってる、かっこいい、みたいなね、
うん、
そういう感覚を持って、状態だけで見てしまうと非常にやっぱり流されてる感はありますし、うんうん、私としてはそれはやっぱりちょっとその流れに乗っていくだけの感覚では嫌だなと思うんですよね、うんうん、全くレスが来ませんね、
うん
うん、まあしょうがないかな、これは。でもしょうがないのかな、みんなこの聞いてなんか思わないのかな、なんか思わないんですかね。
いや、録音の人多いのかもしれないし、わからないですね、ネトラジって。
ネトラジってサブカルなんですかね。メインカルチャーではないですよね、はい、もちろん、
ね。そうですね。
だけど、先ほどから言ってるようなサブカルではないような気がするんですけどね。アンダーグラウンドな存在ではあるけど、俺ネトラジにいるかっけーみたいな感覚は絶対持ってないと思うんですよ、みんな。
それは
ある種あるかもしれないですよ、ある種、うん、だけどなんだろうね
不思議ですね。
変な人たちの集まりであるってことは確実なんですけどね、
うん、
ああなるほどね。あでもね、ちょっと話、そのサブカルっていうところをねちょっとお聞きしたくてちょっと話それちゃうんですけど、
はい、
なんだったっけな、また違う映画でね、
うん、
サバイブスタイル5プラスっていう作品ご存知ですか？
知らないんですけど、てか私に映画の話されてもほとんどわからない人なんですけど、
これはね、結構その音楽性の強い作品なんで、小松菜さんも見ると面白いかもわからないんですけど、
はいはいはい、
ですね、ホワイトサーフスタイル5っていうね、スーパーカーっていうバンドご存知ですか、
や全然わかんない。
わかんないか。これもね、はい、やっぱサブカルなんだろうね。スーパーカーっていうちょっとちょっとマイナーな、だけど本当好きな人は大好きな、はいはい、本当サブカルですよこれこそ、うん、まあ、ちょっとかっこいいバンドがあって、うん、それの曲でホワイトサーフスタイル5っていう曲があるんですよ、
うん、
でその PV が まあ、ある監督が撮った PV があるんですけど、それもまあ面白くて、うん、その PV がある家、一軒の家の中で夫婦喧嘩を、ね、死人物狂い その夫婦喧嘩を殺し合いをするんだけど、まあ、最後、まあ、ちょっとまあ意外なオチがあって、まあ、ちょっとまた仲良くなるっていうのは、まあ、ちょっとした PV なんですけどね、
うんうん、
それを基本構想にした映画、これちょっと映画にしましょうぜっていう、
うんうんうん、
その監督が映画化したサバイブスタイル5プラスっていう映画があるんですよ、
うん、
それはその、まあ、サバイブスタイル5プラスっていうぐらいですから、5つの生き残り方、
うん
うん、サバイブスタイル生き残り方プラスっていうのは、まあ、おまけみたいな話なんだけど、
うん、
その5つの時間軸で進んでいくその話の中で、みんなそれぞれ生き残り方をこう模索していて、で一番メインとなる話がさっき言ったその一つの家の中で夫婦が殺し合うっていうようなね、うん、ところがあるんですけど、それが主人公がそのサブカルの帝王みたいな、やばい名前忘れちゃった、ほらでもそっか、映画のタイトル言っても多分分かんないだろうな、ほらモンゴルのモンゴルの
モンゴルって言われて出てくるの朝青龍ぐらいしかないですけど
モンゴルの映画の主演を張った名前忘れちゃった、浅野忠信、
はいはいはい、
もうサブカル、ザ・サブカルみたいな人じゃないですか、うん、浅野忠信が主演でね、で奥さん役になんかモデルの女の人がやってたんですけど、
うん、
一番最初のシーンがね、奥さんをね殺して死体を山に埋めるシーンから始まるんですよ、
うん、
で山に埋めて、
うん、
で埋めながらも死体がピクッて動いたから、うわーと思ってこうスコップでボコボコボコボコ殴って絶対死んだなっていうのを確認してこう家に戻るんですね、
うん、
家に戻ったらリビングに奥さんがいるんですよ、
うん、
うわーと思ってびっくりして、だけど奥さん何にも言わないで飯作り始めるんですよ、
うん、
で一晩かけて作り始めて、翌朝ってなったらテーブルの上にわーっと、ね、料理が並んでて、もう何も言わないけど無言で食えよみたいな感じの顔で見てるんですよ、うん、そしたらもう朝ただの場ただ黙々と食べ始めて、
うん、
全部食べ終わってふーとかって思ったら奥さんがいきなり殺しにかかってくるんですねバコーンと、ね、蹴られて、で必死に逃げる浅野忠信で、とにかくボコボコにされそうになって、で逆にやっと殺すんですよまた、
うん、
でまた殺して山に埋めてくるんだけど、今度はバラバラにしてね、死体をバラバラにして復活できないようにね、
うん、
バラバラにしてやれっつって、でバラバラにしてまた帰ってきたらまたいるんですよ、
うん、
そしたら今度は継ぎはぎだらけでいるんですよ、
うん、
そしたら腕がね、切った腕がロケットパンチになって飛んでくるんですよね。それでまたうわーと思って逃げて、
はい、
今度は焼き殺して、今度は大丈夫だろうと思ったら、口から火吐いてまた生まれてくるというかね、また戻ってくるというような、はいはいはい、そういうのが何回か繰り返すっていう、
うん、
まあ、ちょっとまた5つの時間軸がまた最終的に収束していって、一つのまた物語にこうなっていくって、
うん、
その中で全部音楽主体で、PV の監督ですから、もともと CM とか PV とか撮ってる監督ですから、うん、もう一個一個かっこいい音楽が流れていって、で最終的にはわけがわからないけど終わりみたいな話なんですよね、うん、それすごく大好きでね、結構あんまり本当知らない人が多いんですけど、とある方にね、うちにもよく出てくれるとある方にね、この作品知ってますかってんで、ね、見せたらね、あー僕サブカルに弱いんですよって言われて初めてその時、あこれサブカルだ言われてみればって気がついたんですよ、うん、この作品サブカルだ、ただ好きで見てたっていうだけなんだけど、
うん、
言われてみれば浅野忠信だし、
うん、
みんな知らねえし、
うん、
使ってる音楽とかもちょっとマイナーだけどちょっとかっこいいなっていう、
うん、
あこれサブカルじゃんって初めて傷がついたんですよね、そこでね、
うん、
それぐらいサブカルってもんが何なのかよく分かってないんだけど、うん、サブカル好きなんですよ多分僕は、うん、そういう感覚で合ってるんですかサブカルってこれを聞きたいんですよ小松菜さんに。
合ってるんじゃないですかっていうか、映画に関して言うと、
はい、
全部サブカルだと思ってるんですけど今は。
なるほど、ハリウッド以外はサブカルか。
え
ハリウッド以外はサブカルか。
まあ、その日本のことしか分かんないが、日本について言うと、はい、その撮影所制度が終わったじゃないですか。
ああ、そういうこと、ね。
日活ロマンポルノを最後に。
はいはいはいはい、はい。
あれ一本も全部サブカルだと僕思ってるんですけど。
なるほどね、うん。いわゆるその撮影所ってなると、その撮影所の中の、
徒弟制度があって職人として育った監督っていうのが、まあ生き残ってますけどね、何人かは。
うんうんうん、
そっからずれて、その、それこそ PV とか、
うんうん、
CM ディレクター上がりとかが撮り始めた頃から、その、できてる映画ってのは大体そういう感じですよね。
面白いなぁ。やっぱそうですよ、まさしく。だから、僕は映画を撮りますっていう人間がね、最初からじゃあ映画ですと。じゃあ、うん、本当に、なんだろうな、駒使いから助監督になって、ね、助監督でずっともう、お前バカ野郎って言って、こう台本で頭叩かれながら、へいこらへいこらしていって、じゃあお前撮ってみるかって言われて、初めて、あ、一本目できましたみたいな世界じゃなくなってきていると。
そういう
世襲制みたいなのがなくなっている時点で、そうなんじゃないかと。それ面白い見方だな。
日本に関してはですよ。
いやでもね、うん、それはでもサブカルって言葉はもういわゆる僕らが今論じてるのって日本の中でのサブカルっていう意味合いじゃないですか、
うんうん、
そういう意味合いではさすがにやっぱそうですよ、
うん、
なるほどね。で書き込み、もうサブカルの話し始めたら書き込みが来たんですけどもう雪来て新軍はどうなんだっていうのが、まあ、2番7さんありがとうございます。今来ましたということで、どうもよろしくお願いいたします。最後までお付き合いください。3番7さんありがとうございます。サブカルな活動ができるツールって感じじゃないですかねということで、何が
ネトラジじゃないですかね。
あ、ネトラジ。あ、でもまあね、サブカルな活動ができるツール、まあ、確かにサブカルな話題を振って結構それに反応してくれる人は、他よりは多いっていう印象は受けますね。今みたいにこうサブカルの話したら食いついてくるみたいにね、
うん、
で4番7さんありがとうございます。浅野忠信といえばネジ式とか点々点、サブカルもサブカルですねっていうことで、ネジ式とかご存知ですか。
あの次はシャールですね。
ああ、そうそうそうそう、うん、そこら辺ご存知なんですよね。
それ知ってガロとかああいう漫画知って
る。そうそうそう、なるほどね。で5番7さんありがとうございます。獣枯れも浅野忠信だったかと。あれも好きだけどサブカルだなということで、うん、まあ、浅野忠信はサブカルの申し子ですよ本当に。あの最近私ツイッターでわわ騒いでましたけど、あの茶の味とかね、ご存知ですか、うん、茶の味っていう
作品。見てないですけどね。
でもあれも完全にサブカルですよね。そうでもないかな。あ、そうなんですよわかんないですもんね、見てないからね、
はい、
まあ、あれもわけわかんない作品ですからね。空気感だけで売るっていう感じですね。あとサブカルといえば、これもねサブカルだって思ってなくて、見ててすげえいいなと思って、結局サブカルだったんじゃないかと今思えばそうなんだけど、バッファロー66っていう作品はご存知ですか。
知らない。
わかんないですよね。
知らないのばかり。
わかってる人はわかると思うんですけどね。まあ、それはまあ、見てのお楽しみで、バッファロー66ナイトもそのうちにやりますから。
うん
うん、私の好きな作品は、なんとかないと、なんとかの夕べっていう形でやりますからね。小松菜さんが食いついてこれるものはね、ゲストとして来ていただければと思うんですけど、だから、悔しがってるんですよ、最近、僕は。そのサブカルっていうものを意識し始めて、あれ？僕が見てきたもの？これもサブカル？これもサブカル？っていうのが最近多いんですよ。
うん、エリザベートの時僕行ったんですけど、
はいはいはい、はい。
商業演劇最初見てなくて、いわゆる小劇場を見てたっていう話したんですけど、まあ小劇場はサブカルっていう、まあ今はサブカルなんですけど、うん、昔はその前衛演劇と、
うんうん、
アングラ演劇と言われてた分野がもともとは好きで、
はあ、
そこにちょっと、そこの、まあそのお芝居自体今でも好きなんですけども、うん、そういう。その観客のあれがあまり好きじゃなくてね。まあ、いわゆるサブカルの人たちなんですけど。
その見方ですよね。
見方が。
うん、
で、その時ね、この宝塚とかミュージカルとか、いわゆる商業演劇のお客さんっていうのを見ると、すごい素直なんですよね、楽しみ方が。
決めてないと思う。かっこいいっていう感じですよね、多分ね。なんていうか。今のかっこいいっていう感じでわかるかな、素直な楽しみ方というか、純粋に。
そう、役者さんがかっこいいとかね。
そうそう。わ、踊りすげえとか。
そうそうそう。
歌うまいとか。そういう楽しみ方。
そうそうそう。で、まだ育ってない役者さんでも、これから 良くなるよねっていう感じで、うん、温かい感じで、
わあ、のりしろを感じるみたいなね、
うん、育てていくとこような楽しみ方もあるわけで、
うんうん
う
ん、
全然違うわけです。だいたいサブカの人たちって意地悪いですから見方が。
まあ基本的に上から見てるような感じですよね。
上から見る、
うん、そういう意味では小松さん、私なんかもいろんな人にお前上から目線だなみたいな、俺様野郎だなって言われ続けてきてるんですけど、うん、そういう意味ではなんていうかな、嫌いとなる対象じゃないですか私は。
でもダンさんに関しては全然違った印象を持ってるんですね。
いや、そこがねありがたいなと思うんですけど、でも
時間があったらいつか言いますけど。
ありがたい。今日はね結構もうあんま時間ないんでね、そこを掘り下げはしないですけど、あのそういう感覚なんですよね私はね。そのなんていうか、あのいろんなものを上から見てる、実際上から見てるところもありますよ多分、
うん、
実際ね。だけど本心はそこじゃないんだっていうところをみんなに分かってほしいね。それをどうすればいいのっていうところもまた相談したいですけど。
あと何分あります？
あとまあ5分ぐらい。
いや、ちょっとだけ言いますけど、
あ、はい、あ、はい、
あの前回ジャンリュク・ゴダールの話しようとしたんですけど、
うんうん、
別にジャンリュク・ゴダールの映画について喋りたかったわけじゃなくて、
うん、
ジャンリュク・ゴダールが自分の映画でどういうことをしたいかっていうことを喋ってるインタビュー記事を読んだことがあって、
は
あ
は
あ、すごい面白いこと言ってて、
うん、
自分がやりたいのはソクラテスみたいなことだって言ってるんですよ。
へー。
で、そのソクラテスみたいなのはどういうことかっていうと、うん、ものすごく単純化して言うと、
うんうん、
その相手が例えば床屋さんから帰ってきたと、
うん
うん、でそのカットは君は気に入ってるのかいっていうか、それは本当でその髪型で大丈夫かいっていうことを聞くのがソクラテスだって言ってるんですよ。
要するに確認で本人の意思がそこに反映されているのかと。
そうそういうことですね。それは本当かいっていうね、
ああ
いう質問ですよね。
すげえな。っていうか今思った、ごめんなさい、ちょっと話の腰折れるで申し訳ないですけど、うん、今の話で自分がこう感じれるっていうのはすごくなんか嬉しいし面白いですね。多分他の人それ聞いて分かんないでしょ、
うん、で面白いことをその後続けて言うんですけど、
うんうん、
しかしその聞かれた人は怒るんですって。
うんうんうんうん、
一体何が言いたいんだソクラテスって。最終的にソクラテスはみんなから寄ってたかって攻撃されて毒灰を仰いでし、まあ、自殺じゃないですけど死なせられるわけですよね。
うん、うんうんうん、
でそのなんでそういう風になるのか自分は分からないと、みんなが怒るのか。
いや、なんかすっげえな。
でゴダールは言ってて、しかし私は聞かざるを得ないと、
うん、
本当に君の髪型はそれでいいのかい、満足なのかいっていうことを言ってて、もうこれ読んだかなり前に読んで、
うん、
その後ダンさんのラジオ聞いて、
うん、
あ、なんか似てるなと思ったんですよ。
いや多分ね、言いたいこと一緒だと思いますよ多分、
うん、だからみんな怒る必要はなくてね。本当かいって聞かれたら、まあ、要するにそれに対して何か喋ればいいわけですよ。
でも、
まあ、髪型は、まあ、まあ、1000円カットだからこんなもんじゃないとかね。何でもいいから、とにかく。
いや、でもね、その、やっぱり、ゴダールにしても、うん、その、ソクラテスでしたっけ、
うん、
まあ、ソクラテスがどんな人かってもちょっとよくわかんないですけど、
私はソクラテスをゴダール流に捉えた言い方してるわけ
です、うん。ゴダールはソクラテスをそう感じてるってことですよね。
はいはいはい。
で、ゴダールも、何本か見たことあるけど、あの人が何を言いたいかは私知らないですけど、
うん、
あの結局その本人がやりたいことは何なのかっていうところであって、
うん、
でもこっちでいくら推測できるけど結局確認しなきゃねって話で、
うん、
そうそ
う、
だけど本人自体がそれを表現するツールも持たないし、
うん、
果たして本人自体が自分が何やりたいかって分かってるかどうかなっていうところさえも確認しようがねえなっていうジレンマがあって、で実際今小松菜さんがおっしゃったように、あの聞いてみたら怒っちゃうんですよね。お前
どう
せ似合ってねえって言ってんのかお前はみたいなね、変な推測しちゃうんですよ、うん、いやいやそんなことじゃなくて、だから聞きたいのはシンプルなことなんですよって言ってんだけど、う
ん、本当にそれでいいんですかってことだけ
なんですよ。そう本当にそうしたいと思ってんのって、で俺から見たらこう見えるけどみたいな話も追加して言ったりとかね、そういう話がしたいのに、
そう
で自分がね今までねこれを信じて生きてきて、これを信じてることを否定するのかお前はみたいな、いやそういうことじゃなくて信じるのは勝手でいいんだけど本当にそのままでいいのかっていう。お前盲目にそれを信じてないか、お前そこの あの美容師がカリスマだって言われて言ってないかって、うん、本当にその髪型が気に入ってるのかっていうことを聞きたいわけであって、うん、
でも怒るんですって人は。
まあでも怒る道理も分かるんですよ、うん、分かるの分かるんだけど、どう聞けばいいか分かんないし、うん、怒る必要はなくてもっと素直になればいいのにって、うん、もっと素直になればもっとなんていうかちゃんとこうしたコミュニケーションが取れるし、うん、すごく有意義になってくるんだけどなっていう感覚、うん、だけどその有意義さを求めるのも俺のエゴだし、
うん、
俺が求めてることだから、それはこのダンっていう男が欲望として持ってるものだから、みんなは別にそういう有意義さっていうものを求めてないって、もしそういう前提があるんだったらそれは勝手に押し付けですからね、それはね。
だから僕はダンさんのラジオっていうのはその難しいことじゃなくて、要するにその髪型いいんですかって聞いてるラジオだと思ってるん
ですよ。そういうことですよ。さすがすげえな、うん、小松菜さん。なんででも、なんでそこがじゃあ分かったのかっていうところをね、教えてほしいね。どういうプロセスでそう感じたのか。
なんかそう感じざるを得ないんでしょうね。
そっか、いや、うん、聞きましたか皆さん。いやだから、前ね、ちょっともう時間ギリギリでもう時間ないけど、前ハルさんがね、
うん、
来ていただいた時に、皆さんに相談ですっていう会をやった時にね、ハル、うん、さんがおっしゃってたには、そのダンさんは自分の話が通じる人だけね聞いてくれればよくて、他は別にいいですよみたいな感じに聞こえるんだと、
うん、
いうふうに言ってて、まあ確かにそうかもなって、それはまあ上から目線っていうところにつながってくるとは思うんですけど、うん、でも今のその小松菜さんが分かってくれた、すげえ嬉しいで、分かってくれた人、この皆さんこの感覚ですよって言っちゃうと、分かってくれる人だけ聞いてくれればいいんだよみたいな感じに受け取りがちというか、受け取ってもしょうがないというか、でもそうじゃないんですよね。本当はもっともっとハードル下げたいんですよ。分かってくれない人こそ、分かなんていうか、こう入ってきてほしいというか、うん、もっともっと分かる分からないじゃないなくて、あなたの中にあることを聞いてんだよっていうね、うん、僕の中にあることを聞いてんじゃなくて、うん、あなたの中にあるそのことを聞いてんだよっていうね、うん、シンプルに考えてよっていうことを言いたいんだけど、うん、なかなかもう誰にね、この気がつけば両生類のね感想を聞いても、いや難しい話ができるダンサーはすごいねとか、うん、いや流暢な話ができるダンサーはすごいねとか、そんな褒めてもね、僕が嬉しくなるだけなんですよ、バカ野郎ってね。図に乗るだけなんですよ。それはもう何のいいことも生まないですから、
うん、
ね、まあ、表面上にニコニコしてますけど、残念だなと思ってますから、心の中ではね。うん、まあ、そういったことがね、最後ね、言えてよかったです。まあちょっとまあね、今回のを振り返ると、受け取り方がどうなのかと、話バッと戻しますけど、
うんうん、
この生き生きて進軍っていうのは、その大きく分けて2つの受け取り方ができるけれども、うん、まあ小松菜さんとしては、そのどっちもちょっとなんかね、嫌、うん、だなと感じると、うん、まあ、その中でまあ私自身がどういう受け取り方するかっていうところもお話しさせていただいて、うん、まあ小松菜さんとしてはまあそれが一番素直な受け取り方なんじゃないかというような印象を受けた、うんうん、今としてはどうですか、小松菜さんは。どんな受け取り方ですか、それを経て、今を経て、小松菜さんは
どうでしょうね。もう一回見ないと分かんない。
そう、今の感覚で見るっていうことですよね。
見るとね、
うん、はい、まあね、書き込みの方はね、全くその雪降って進軍にこうつながらない書き込みばかりでしたけど、
でもネトラジ論とかサブカル論の方が食いつくんでしょうね。
まあそれやっぱそうですよ ね、 ね、より逆に言えば、より聞いてる人のリアリティがある話ですからね。まあまずは雪降って進軍を見ろと、
うん、
これはやっぱりね、見て損はないと思うんですよね。
そうですね、
うん、いろんな印象を受けると思いますけど、うん、またね、本当にこれ一回やったからって言って別にね、見てきた誰かがいて、これについて、
ね、俺に喋らせろ
って、ね、そうダンさん、
これ全然間違ってるやつ、
そう、話させろって、
伝統外れたや
つ、うん、確かな情報もあるとか、そういうことしたらもう全然周りなんで、うん、本当この有給規定新軍の夕べをどんどんね、続けていくことも可能ですから、それはもう今までの過去の作品全部そうですけど、はい、皆さんからの意見お待ちしておりますんでね、はい、でも時間がないのでね、今回も、エンディングは、だんだんとボリュームアップしてきてるかと思うんですが、まあ、2回連続ね、来ていただいて本当ありがとうございました、小松菜さんね、はい、前回はちょっと、ね、なかなか聞き取りづらい環境で申し訳なかったですけど、またね、 違う作品、もしくは全然違うテーマでもって小松菜さんにはねぜひぜひ来ていただきたい
と。最後の最後一番言いたいこと言えたからいいかなって感じです
一番言いたかったことなんですかあれって。
そうですね。
なるほど、
うん、まあ、ダンさんのラジオどう聞いてるかってことについてね、うん、
ありがたいね、うん、ありがたいよ本当に、うんうん、まあ、また最近ね全く投票がないんでね、
はい、
あのダンの放送はこうやって受け取ってるよみたいなコメントとね合わせて、うん、皆さんねぜひぜひ過去の回の投票していただければと思います。それじゃあもうちょっとね今日はここら辺でお別れしたいと思いますがよろしいでしょうか。
はい、
言い残したことはないですか。
はい、
大丈夫ですか、はいはい、じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。